のネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き、こんにちは。4月の8日火曜日、おーちゃんラジオです。お釈迦様のお誕生日、花の日ですね。春本番、皆さんご本人やご家族、新しい門で入学とかね、旅立ちとか、いろんな新しい春をね迎えていることだと思うんですけれども、私はですね、そうこの間のねエイプリルフールでね、結構ね騙されちゃったよっていう人何人も言ってくれてね、あ、うまくいったんだと思ってね、面白いね。そしてですね、韓国ね行ってきて、インスタで見てくださっている方もいるかと思うんですが、成田からのね格安ツアー、夕方飛んで、その日はもう泊まって、まあ、ご飯食べるぐらいで、で丸一日遊んで、次の日はもう、夕方には帰ってくるっていう流れのツアーだったんですけれども、まずね成田でお昼をねじゃあ食べようってなって、でなんかねこれから韓国行くんだから、ちょっとしたお蕎麦とかそういうの食べればいいのに、なぜか松屋の牛丼っていうのがあって、なんか久々だなと思って、よく若い子食べたななんて思って食べて、そしたらすっごい緊張していたんだろうね。ちょっとねパニック系を持ってるから、飛行機って実は物理的にはあんまり好きじゃないんだよね。気持ちは大好きで、もう定期的に飛行機乗りたい乗りたい乗りたいって言って旅してるんだけど、あの閉塞感、閉所、動けない感じ、なんかもう自由にならない、ああいうところとっても得意じゃなくて、しかもなんか久々の国際線っていうのもあったのか、自分ではそう思ってないんだけど、多分すごく緊張してたんだと思うの。アドレナリンかな。でね、お腹がねシクシク痛くなって、でそうでは、やばいな、乗ってねすぐお腹痛くなるのやだななんて思って、でトイレにね行ったりしてたんだけど、お食事中の人はすみません。それでで帝国で飛ぶちょっと前に、その搭乗窓口に行くじゃないですか。それでこういやいやしばらく待ってたら、やっぱなんかお腹が定期的にこうシクシク痛くなって、やばいかもどうしようって一人で地味に悶々としてたのね。で普段そこまでなることって飛行機ね割と乗るけどなくて、なんて思っていたら、飛行機が遅れますって言うんでね、で一人の人すごい怒っちゃって、いつ飛ぶんだなんて言ったら、いやいや今日中にはみたいな、その今日中ってまだその時点で16時とかなので、やだなみたいな、いつまでね遅れちゃうんだよっていう感じなんだけど、まあとりあえずじゃあまあトイレをもう一回行ってくるわなんて言ってトイレ行って、そしたらすっきりして、で間もなく結局飛んでみたいな、わーうまくいってるみたいな、これねもしねお腹痛いまま乗ってたらね、もう離陸してやきもきだったかもなんて。だからすごくそこもうまくいってたみたいな、まあちっちゃなね自分の中のうまくいってた話なんですけど、でたどり着いて、もうなんだ入国とかね手続きとかやってると結局時間かかったりして、でもクレジットみたいなねデビットカードなんだけど、そういうところにちゃんとこうウォンに変えてお金入れてとか、コンビニがあってちょっとおにぎり食べて、でバスもホテルに行くやつ順調に見つかって、でホテルもほんとなかなか良くてっていう感じで、すごく楽しいみたいな、あれいいねここみたいな感じで、2日目ももう希望のものはもうすごく全部叶って、面白い岩盤浴とかもそう念願だったんだけど、面白い服ね、面白いというか T シャツに短パンなんだけど着て、でうろうろうろうろあったかいとこ冷たいとこぬるいとこっていうのをうろうろしたり、休憩所みたいなところでお水飲んだりまったりしたりで、まあ、最後お風呂入って、 って感じなんだけど、それもねすごく気持ちよくって、もう快適みたいな。でコルギーっていうね、韓国式のこうゴシゴシこう骨に沿ってグイグイグイってやるマッサージもすごい上手なおばちゃん でお顔とかもエステしてくれて、もうツヤツヤ、やったー最高、もう韓国ビバみたいなで息子が行きたかったとこ、あのお姉ちゃん行きたかったとこっていうのもどんどん、うん、叶えられて、食べ物もね、食べたいものはおおむね食べれて、で結構ね娘がハングル読めて、韓国語も喋れるんだよね。日常の本当最低限大学でやってるみたいだし、好きなアーティストを見てたらねどんどん覚えたってことみたいなんだけど、すごいじゃんみたいな。でガイドも本当にバスだ地下鉄だっていうのももう難なくグーグルみたいなのでね、そうで携帯もねちゃんとキャリア向こうのつながってもう不自由ないの。まあ一個気になるのは電話がね使えないから、そうわちょっとって時に電話をねかけたい時に電話番号の電話はかけれないんだよね。 LINE でとかならできんだけど、そこがねちょっとね問い合わせたい時とかに不便だったけど、それぐらいでもう順調。で翌日も最後の日もまた新しいねミョンドンっていうところに行ったり、東大東大門とか、あとは本出っていうね大学生の町だったりとか、そういうところにうろうろとしたんだけど、どこもそれぞれに面白い空気が流れててとってもエネルギッシュね、日本とは全然違って大陸的なそのね、いろんな国が、まあ韓国端っこだけどそれでもいろんな国の影響がね、もうこのね、やっぱり何千年の間影響を受けたり、まあいいこと悪いことね、いっぱいやっぱり経験してるし、そういう意味では島国の日本とはまるで違うやっぱり空気がね流れているし、ちっちゃな国でギュギュギュギュッとこう国民自分たちのこうアイデンティティっていうのが集約されてて、で自分たちで守るっていうのもあるし、こう韓国っていうもののこうラブ、すごいやっぱりね文化がたぎっててね、いい意味で影響すごくもらって、わーすごいな、やっぱり生きてる躍動ってこういうのだななんて思ったり、まあ、逆に日本をね客観的にこんな本当にちっちゃな海外旅行、こんなね本当に2時間で行けちゃうようなちっちゃな、旅でもやっぱり全く違う文化に触れるし、言葉も違うしね、そういう意味では日本を客観的に見れるし、で全く言葉がね分かんないから、もう韓国語とかだから BGM になっちゃうんだよね。だからね聞いててもね全然うるさくないっていうか、お風呂屋さんとかでもね、おばあちゃんたちね掃除しながらめっちゃ喋ってんだけどね、もう全然気にならないし楽しそうだなと思って、で酔っ払ったね仕事帰りの方たちも大声でね横断歩道とかも喋ってんだけど、もう全然もう、本当に言葉って意味がわかることでやっぱりねこうなんていうの共鳴しちゃうから、まあ嫌な悪口だったらなんか嫌だなって思っちゃうし、ね、それが攻撃的な波動だったら言葉が違っても嫌なんだろうけども、楽しそうにねこうワイワイやっているからこそ逆にいいなあ緩いなあみたいな感じで、そういろんな日本人がすごく気を、ね、使えているところ、韓国人がすごくこう限られた土地の中で合理的にうまく有効活用しながら、とってもそれぞれがそれぞれを尊重しながら暮らしている感じ、車とね歩行者が同じ道を普通に歩いていたり車が通ってたり、でもそこをねこう空気を見ながら共生していたり、なんかいろんな文化があって楽しいなって思って、そうちょっとね久々だったもんね、コロナもあったりして海外ってなかなか行けないでいたんだけど、またこうやって 旅がね、日本を飛び出して行ける時代が戻ってきて嬉しいな、なんて思っていたり、初めてのね、子供たち2人と私の旅行で、私はね、一歩外出るとただのちょこちょこくっついていくだけの、まあどっちか言うとね、スポンサー的なご飯とかね、みんな子供たちにね、提供してね、食べ好きなもの食べれるように、服とかね、そういう自分たちのものは自分たちのお小遣いいっぱい持ってって、でご飯とかそういうのはママがねっていう感じだから、2人ともね、ちゃんと私をガイドしなさいよっていう感じで手引っ張ってくれて、2人ともね、本当にね、こう変わる変わるね、置いてくことなく、迷子になることなく楽しく過ごしてきたんですけれども、本当にね、なんかこういう時が来るんだなって。そして子どもたちもね、やっぱり違う国のね、文化に触れることで、ああ日本ってこうだなって思ったり、逆にいろんな場所が世界にあるんだなっていう視野を広げたり、すごくやっぱり大事なことだなって。日本ね、島国だから、やっぱ行っちゃうと何にもね、外国人いるとは言っても、やっぱり日本独特のね、こう文化世界で完結しちゃうから、あ、こんな風に隣に違う国、言葉喋る国あるんだみたいのだけでもいいよね。本当、私も若い頃、もうあちこち海外行きたいなとか思ってた、なんかそういう奥の眠ってた野心とかね、好奇心みたいの目覚めて、すごくいい機会になりました。はい、ね、その後のね、ちょっとした大ハプニング、ちょっとしたことなんだけど大ハプニングを次回ね、ちょっと聞いていただこうかなと思っております。はい、ということで、まあ、元気に茅ヶ崎に帰ってきて、いつも通りの暮らしをしているよというご報告も兼ねて、韓国レポート第1弾目でございました。今日もありがとうございました。また来週。さようなら。